望あふれる明日に向かってあなたに送るバイブルウェーブ。お相手はバルナバ先生こと持田博之と
高橋千佐です。よろしくお願いします。先生、今日はですね、はい、少しキリスト教の歴史の勉強をさせていただこうと思いまして、はい、個人的にはすごく難しいテーマだなと思って持ってきたんですけども、はい、中学校の頃歴史の教科書でフランシスコ・ザビエルっていうよく落書きとかされちゃうような顔の写真の人が、ね、キリスト教を日本に広めたっていうふうに習ったんですね。
最初にね。
そう、最初に持ってきて伝えてくれたっていうふうに習ったんですけど、でも、なんかそのザビエルさんがすごく頑張って、キリスト教をこういろいろ広めたおかげで、現在があるわけじゃないですか。
まあ、そうですね。
そうですよね。が、しかし、意外とこう、世界的に見て、日本にいるキリスト教信者の方は少ないっていうお話を前回、先生がされてたと思うんですね。
そうですね、前の番組でね。
はい。はい、で、なんでそんな状況になってしまったのかなって、いろいろまた歴史の教科書をたどってみると、うん、一時期すごくひどい迫害を受けて、
はい、
隠れキリシタンなんて言われて、もうなかなか自分がキリスト教っていうことを言うに言えないような状況が続いてたっていうのを勉強して、まあ、そういったことがあった中、どうしてキリスト教をやろう、あ、僕はキリスト教になろうとか、私はキリスト教になろうって一番最初に言い始めた人って、誰なのかなっていうのがすごく疑問というか、まあ興味があって、うん、今日はその辺のお話をぜひ教えてもらいたいなと思って持ってきました。
なるほどね、
はい、
そうですね、考えてみたらね、日本で最初に、なんかいろんな経験をした人ってやっぱり誰かがまず第一の人がいるわけですもんね、
はい、
うん、
なかなか言葉も違うし、そんなザビエルさんって多分昔の日本人から見たら全然風貌が日本人と違うわけじゃないですか。
そうですね。
その人がこれいいですよって持ってきたものに対してはいって言った人はすごい人だなって思ったんですよね。
そうですね、やっぱり言葉の違いもありますでしょうしね、
はい、
それから、
なんか日本ってもうそもそも仏教しかない方と思うんですよ、多分その時代。
まあ神道もあったかもしれませんけども、神道
もそうですよね。
でもね、キリスト教がずっとなかった時代ですもんね。
はい。
うん。
そんな時代によくね、なんかそういう新しいものを受け入れてる人がいたなと思ったんですけど、やっぱりその人って日本人なんですよね。
そうですね。やっぱり初めての人っていつもね、大変な役割だと思うんですけども、
はい、
日本にいろいろなものが入ってきてね、
はい、
生まれて初めて日本人で最初にコカ・コーラを飲んだ人とかね、
あんな真っ黒いのどうして飲もうと思ったのかとかありますよね。
なんかちょっとね、薬のような匂い香りがしたと思いますし、はい、なんか泡がこうね出ててね、
はい、だって昔は飲んじゃダメって親に言われましたもん、
あ、そうですか、
骨が溶けるからダメって、
あ、いろいろね誤解があったかもしれないですよね、
誤解があって、はい、
あとそれからハンバーガーなんかもね、最初に食べた人はね、びっくりしたかもしれませんね。
そうですよね。
もう
そう考えると、誰なんだろうっていうのがすごく興味があるんですよね。
そうですね。はい、とてもね、興味深い、大事なテーマだと思うんですけども。
はい。それともう一つ、なぜその、キリスト教徒に入ったからといって、迫害を受けなきゃいけなかったのかっていう事実もすごく疑問に思っていて、もともとはおそらく、そんなにいきなり最初からこれはダメって言われてたわけじゃないと思うんですよね。ザビエルさんが来て、こうフレンドリーに接して、キリスト教を紹介して、で、なぜ突然そこでダメって言われて、処罰まで受けるような禁止令が出たのかっていうのもすごく不思議なんですよね。
そうですね。すごくね、面白いテーマですね。じゃあちょっとここで一息入れてからまた続きを話しましょうか。
はい、お願いします。
日本で最初にね、キリスト教を受け入れた人っていうのは、
はい、
一体誰だろうって、まあ本当に面白いテーマだなと思うんですけども、 いろいろな説があるんだと思うんですけども、
はい、
いろいろ調べてみるとね、
はい、
ザビエルさんに最初に出会った、あの、矢次郎っていう人がいたんですね。
日本人。
日本人でね。
矢次郎さん。
矢次郎さん。この人は別の記録では安次郎さんとも、言われていたみたいなんですけども、
はい、
まあ、矢次郎さんか安次郎さんか、どちらが正確かわかりませんけども、
はい、
この人は1546年と言いますから、はい、今から相当前ですね、450年ぐらい前。
ねえ、でも想像もつかないけど。
そうですよね。
はい、
日本では天文14年、天文ですかね、天文14年。今の鹿児島県、当時の薩摩の国の山川港っていう港から、
はい、
ポルトガルの船に乗って、そして、密かに日本を旅立っていったらしいんですよね。で、どうもその、この人はお侍さんで、
はい、
商売上のトラブルで、
はい、
相手の人を亡くなせちゃ、死なせちゃったらしいんですね。
あ、罪人だったんです
か、ね、罪人ですね。ですから、まあ、逃亡、国外逃亡っていうことで、
はい、
うん、外国へ逃げようということで、はい、それでポルトガル船に乗って、そしてずっとこの船の中で、いろんな情報を得て、
はいはい、
それで、はるかマラッカ、マラッカ海峡のマラッカですね。そこまで行った時に、
へー、
そこでね、
はい、
イエズス会の宣教師、フランシスコ・ザビエルに会ったらしいんですよね。
なんか運命的ですよね。なんでそんなとこでわざわざザビエルさんに会うことがあったんですかね。
不思議ですね。
はい、すごく不思議です。
よくでもザビエルさんもまたこの人と会いましたね。
会いましたよね。
ほん
と不思議。
ね、はい、それでこの人とても聡明な青年だったようなので、
はい、
ザビエルにすごく気に入られて、
へ、
でそれでいろいろキリスト教のことを学んでね、
はい、
で聖書のことを理解して、でついにインドのゴアで、
はい、
ザビエルから洗礼を受けて、日本人で最初のクリスチャンになったと。
でも矢次郎さんっていくつぐらいだったんですかね、この時に。青年だからやっぱり20代とか30代前半ぐらいですかね。
多分20代だったんじゃないですかね。
いやー、面白いですね。で、今のがカトリックで最初にキリスト教徒になったのが矢次郎さん。
じゃあ
プロテスタントでは誰が最初に、
プロテスタントはね、はい、その後ずっとキリスト教が、まあ、あの、鎖国時代でね、
はい、
それからキリスト教が禁教。
ああ、そうですよね。それで迫害、
まあ、迫害ね、受けましたから、はい、クリスチャンはみんなね、なりを潜めてしまったわけなんですけども。
はい、それは何でだったんですかね。
やっぱりその、日本の、
はい、
まあ、秀吉の考えだったと思うんですけどね。
はい、
その、クリスチャンがだいぶ、まあ、カトリックの場合はキリシタンってね、その当時読んでたんですけども、
はい、
キリシタンがすごい勢いで増えてったみたいなんです。やっぱり戦国時代ですし、
心がなんかあれだったんですかね、なんか
やっぱ不安なんじゃないですかね、みんなね。それとその男の人も女の人も神様に平等に救われる、愛されるっていうのは当時の女性にはちょっとこう、想像もつかない驚くべきことだったんじゃないですかね。
あ、男女差別が当たり前の世界だったにもかかわらず、
でその増え方があんまり大きかったので、
はい、
やっぱり慎重になったんじゃないですかね。
これ以上ちょっと怖いって思っちゃったんですかね。
やっぱり日本がスペインとかポルトガルの植民地になっちゃうんじゃないかっていうね。
なるほど。
うん、
いつの時代も同じですね。なんかそういうトラブルと言いますか。
そうですね。やっぱりどういうふうにね、国の先をこう舵取りしていくかっていうのは難しい問題ですよね。
なるほど。でそのプロテスタント、
そうですね、
はい、
プロテスタントのね、宣教師は幕末にいろいろな形で来たんですけども、
幕末ですか。
でまだキリスト教が禁止されてる時に、
まだ禁止されてたんですね。
まあ、ペリー総督が来てね、
はい、
開港を迫ったので、横浜にね、外国人の居住地が作られて、
はい、
でそこの中だけは、まあ、外国のね、
はい、
ことが許されていたので、そこに日本人が雇われて日本語を教えてたんですね。
先生みたいな方
で、日本語の先生でね、
はい、
その人が、矢野元隆っていう人なんですけども、この人が、 いろんな宣教師に日本語を教えている中で、
はい、
どうも結核だったらしいんですけども、
はい、
自分がもうじき、死んでしまうんじゃないかっていうようなことをね、
はい、
どうも感じて、それで洗礼を受けたいっておっしゃって、
うーん、
でバラ宣教師から、
はい、
1865年、
はい、
11月4日まあ、他の日の記録もあるんですけども、
はい、
多分11月4日だと思うんですが、横浜でね、日本人で最初のプロテスタントで最初の洗礼を受けた人になったわけなんですよね。
めちゃくちゃ最近ですね。
そうですね。
幕末まで国を閉ざしていた日本っていうのもびっくりですけど、いろんなことが日本は本当にここ最近、
そうですね、
世界的に見たら、ね、始まったばっかりなんですよね、
う
ん、
そうですね。やっぱりどんどんどんどん、やっぱりこれからも目まぐるしくね、変わるでしょうけど、はい、でもきっとまたね、イエス様を信じる人がたくさん、
はい、
これからも増えていくように思います。それではここで番組からのお知らせです。
今週のプレゼントは銀のフォトフレームを抽選で5名の方に差し上げます。プレゼントを希望される方は福音の波サイトのバイブルウェブのページにある番組プレゼント申し込みの文字の上でクリックをしてください。プレゼント名はフォトフレームとお書きくださいね。 BBN 聖書放送をお聞きの方は検索サイトからバイブルウェブと検索してくださるとすぐに見つかります。締め切りは12月7日金曜日です。バイブルウェーブでは番組へのご意見ご感想、取り上げてほしいテーマなどをメールで受け付けています。 E メールアドレスは bw@jesus-web.org です。 bw@jesus-web.org です。それではバイブルウェーブ、来週のこの時間を楽しみに。
提供はキリスト改革派教会、お相手はバルナバ先生こと持田博嗣と
高橋千佐でした。
それではお元気で。
さようなら。